スリム、とりあえず飛んでよかったですね。
そうですね、うん、小型付き着陸実証機、略してスリムが、うん、まあ、先週、先々週だっけ、打ち上げられまして、うん、で現状なんていうんですかね、軌道試験みたいなことをやってましたという話があって、それが9月14日にその軌道試験、探査機を維持するために必要となる機能が正常であることを確認しましたという、プレスが入りました。まあ、なので、まあ、ひとまず何でしょう、立ち上がりはうまくいったという感じですかね。はい、
そうですね。でここまでいったらもちろんあの地上局との通信とかを経て、このスリム自身が今どういう状態でとか全部分かってくるので、あの打ち上げ時の故障とかそういった打ち上げに関するトラブルは一旦もう無視してよくなる。であとは月軌道とかに入っていくための準備が終わり次第またそっちに移行していって、まあ、そこの最後の着陸のところでまたトラブルっていうのはありうるかもしれないけど、まあ、その間っていうのはほぼほぼリスクが少ない状態になったって感じですかね。
うん、まあそうですね、今のところはそんな感じですというところでして、うん、まあでも、うん、そうですね、機能確認が全部終わってるわけではないので、うんうん、まあ、いろいろ見てみて実はなんかしてるかわからないとかいう可能性はあるかもしれないですけど、
はいはいはいはい、
うん、まあ、今のところは、順調ということで、うんうん、まあ、この後は、このプレスいわく20日程度をかけて、その機能確認を実施しつつ月繊維軌道への投入に向けた準備を行うということで、うん、前回このラジオでも話しましたけど、およそ3ヶ月後ぐらいだったかなに、実際に着陸するっていうイベントが発生するので、まあ、それまでは、まあ、結構遠いですからね、こう、うん、軌道をずらしてずらして入れるようにしてみたいなことをやっていくというところですね。はい、
うん、まあ、その間に、ま、天体の動きとしてもね、あの予想外のことがあったら調整とかも入るでしょうから、まあ、そこまでその3ヶ月後っていうのが確実なマイルストーンではないということを踏まえてチェックしていきたいですね。
うん、そうですね。はい、あとそうですね、一緒に打ち上げられたクリズムについても、9月11日にクリティカル運用が同じようにその立ち上げがうまくいったという話ですので、うんうん、まあ、こちらも、望遠鏡でいいのかな、そのセンサーを冷やしたり何やりでまた実際に測定したデータが出てくるまで時間かかりますけど、まあ、どちらもうまくいったということで久しぶりのもろ手を挙げての、成功に喜べるという感じがして良いかなというところですね。はい、
そうですね、あのプレスリリース中にある、読み方わかんないですけど謝意を示しますっていう人領、
人領
なんて言うんだろう、人新人、
全然違うね
、はい、関係各方面に新人の謝意を表しますってことで、あのものすごい良かったっていう感が伝わってくる表現が入っているので、
うん、
まあ、今後も応援していきましょう、う
ん、はい、というところです。はい、
はい、じゃあ本編の方行きたいと思います。
はい、
1点目、生成 AI がプロンプトから音楽効果音を創造、スタビリティ AI がステーブルオーディオを公開ということで、窓の森さんの記事です。画像生成 AI ステーブルディフュージョンなどを開発するイギリス・スタビリティ AI は9月13日ウェブブラウザ上で利用できる音声生成 AI ツールステーブルオーディオを公開した。ステーブルオーディオは AI を用いて音楽や効果音を生成できるツール。テキストでプロンプトを入力することでイメージした通りの単一複数楽器で演奏した音楽を生成できるほか、効果音や環境音を生成できる。生成した音声は 44.1kHz のステレオでダウンロード可能だ。非商用利用のみ45秒までの音声を生成できる無料版と、商用利用可能で90秒まで生成できる商用プロジェクト用プロ版が用意されている。無料版では月間20件まで、プロ版では500件までの音声を生成可能だ。さらに自由に音声の長さや生成件数をカスタマイズできるエンタープライズ版も用意されている。 同社によると拡散モデル AI による音声以外の生成ではサイズが固定された出力を前提としてトレーニングされるが、音声の場合はさまざまな長さの出力を要求されるため従来の方法とは異なるアプローチが必要だったという。ステーブルオーディオはこの問題を解決し、音声の内容と長さを指定した生成が可能になっているほか、 NVIDIA A100GPU を使用して 44.1kHz 95秒のステレオ音声を1秒未満で生成することが可能だ。トレーニングにはオーディオストックサイト audiospark.com から提供された商用利用可能な80万以上の音声と関連付けされたメタデータが使われているという。音声データの再生時間は合計で19500時間を超えるという。同社は今後もモデルアーキテクチャ、データセット、トレーニング手順を継続的に改善し、出力の品質や制御性、推論速度、出力の長さを向上していくという。またステーブルオーディオに基づくオープンソースモデルやオーディオ生成モデルをトレーニングできるトレーニングコードを公開する予定もある模様。なお現在ステーブルオーディオのサイトはアクセス過多のためつながりにくい状態が続いているということで、まあ内容の通りではあるんですけれども、画像生成で有名なステーブル AI、 スタビリティ AI から、まあ、オーディオ関係のことも出てきましたよということで紹介です。で、以前にもサウンドローとかその音楽生成に関する話はしてきたんですけれども、今回は音声生成になりますと。で、今まで従来にあった世の中の音声生成系でいうと、ある人物の音声データを食わせて、まあ、それにテキスト入力をしたら何か出てくるっていうことだったんですけれども、今回はその元の学習データというのをターゲットせずに、まあ、汎用的な形で音声生成ができる。で、音楽として、楽器とかそういった BGM をつけた上で、再生できるっていったところが、まあ、今までとは違うところかなと思ってます。ただ実際どんな感じに出てくるのかっていうのを私もちょっとアクセスしようとしたんですけど、あの情報アクセス方でダメですって言われちゃったので、ちょっとその辺はまた見てからにはなるんですが、まあ、これがまた一つのきっかけとして音楽生成の AI 関係が盛り上がっていくんじゃないかなという兆しとしての紹介です。現状だとおそらくみんなが期待する AI が音楽を作ったというのにはやっぱりまだ程遠いよねという結論になるだろうと私としては思ってるんですけど、まあ、それでも少しずつ進展していく AI の世界は相変わらず面白いなという感じですかね。はい
はい、うん、まあ確かにそうですね。まあミスはそのステーブルディフュージョンを出しているところが出したっていうところだとは思うんですけれども、
うんうん、
まあその実績のある、まあ、画像生成では実績のあるまあその大きい企業って言っていいのか団体なので、
はい、そうですね、うん、
まあ生成物のまあ一般化というとあれですけど、まあクオリティが、
うんうん、
まあ期待されるであろうという話です。ただまあそうですね、このラジオでもその生成した曲を使ってたりするんですけども、まあ、やはり、その1分ぐらいっていう感じになるんだなというところがちょっと思ってるところですね、うんうんうん、あんまり長い曲は作らないという感じ、作りづらいという感じなんでしょうかね、
うんうんうん、あの文章生成でも最初の方は意図通りだけど、後半に行くにつれてだんだん趣旨と外れたりとか、全体的にぼやっと一般的なことにするしかなくなってたりとかいう形で、その生成 AI の話として、直前の情報から最も次につながりやすいものを出すっていう特性をそのままこういう音楽とかにぶつけてしまうと、どんどん破産しちゃうんでしょうね。
まあそうですね、まあ、マルコ・フレンサみたいなのは難しいのはまあ確かにそうですし、まあ、確かに言われてみれば人間が作ってる曲でもその大体その1分ぐらいでそのなんていうんですか、一周というか、
うんうん、
みたいな感じが多いということを考えると、まあこのくらいで十分といえば十分なのかもしれないですね。はい、
そうですね、もしかしたらこの先の世界としては人間と同じように A メロ、B メロ、サビ、C メロみたいなのをそれぞれ作って、あとはそのつなぎをうまくする AI に食わせてみたいな、そういう使い方になってくるのかもしれないですね、
うん、 まあでもそれはそのすでにあるので、
うんうん、
うん、なのでサウンドローがまあそういう感じじゃないですか。
はいはいはい、
うん、なのでまあそれと同じことしてもしゃあないよなって気は一方でする気はするんですけど、まあ、まあでもそうか、それが一番人間にとって使いやすい、使い方 なんだ、操作方法なのであれば、うん、まあそれが一般化する可能性は十分ありますか。うん、
そうですね、
そうですね。
これの、まあ、将来像として期待する世界なんですけど、ステーブルディフュージョン画像生成 AI の場合はですね、プラットフォームとしてのステーブルディフュージョンっていう姿もあって、そのいろんな人が頑張って作ったモデルを、このステーブルディフュージョンの展開している UI とかを使うと、まあ、すぐにそのモデルを利用していろいろトライアルできるっていう、まあ、そういった提供もしてるんですが、このステーブルオーディオの方面でも、まあ、そういった Web UI みたいなものを出していく過程でプラットフォームとしての役割っていうのも登場してきて、同じようにオーディオモデルをいろんな人が個人で作ったり団体で作ったりっていうのが加速して、それがオープン化されてっていう文化が形成されていくと、先ほどのサウンドローとか、まあ、一部の、もともと音楽に強い団体だったりがやってるようなものではなくて、もっと加速度的にいろんな人が自分の好みのモデルを投稿し合ってる環境ができてくると、もっとあの自分たちにも刺さるモデルっていうのも出てくるのかなという気はしますね。
まあそうですね、昨今の AI は入力が全てみたいなところはありますから。
そうですね、そうですね、
うん、まあその味付けもなかなかやっぱ単純に何だろう、単純に味付ければいいというわけではないので難しいところではあったりはしますけど、まあでも昨今の流れからいくとうまくいくのかな。なんか
画像生成の方のモデルはあんまり汎用的に何でも作れる画像モデルですよっていうよりは、こういう系統の絵が出せるモデルですよっていうのが今はデファクトというか、それが一般的ですよね、
うんうん、まあそうですね、まあ確かにそれを考えるとそうか、うん、まあ、音楽もそういう感じで、うん、
そうそうそう、ね、まあそのうち被災市場モデルが出てくるんじゃないですか
いやあんまりその個人名が関するようなものは私はちょっと倫理的に微妙だと思うのでちょっとあれなんですけども、はい、
まあまあまあまあもちろん、うん、
まあまあまあそういう可能性もあるのではないでしょうかという話というところですね。はい
はいはい、以上です。
はい、では次私の方から、E-Times Japan さんの記事です。 10km 先に 1W を、光給電無電源地域で高速通信が可能にというタイトルの記事になります。 NTT と北見工業大学は2023年8月29日1本の通信用光ファイバーを用いて伝送速度 10Gbps の通信速度を維持しつつ 1W 以上の電力を 14km 先の無電源地域に給電することに世界で初めて成功したと発表しました。この成果により、災害時に電源回復が難しくなった場合の電源供給や河川や山間部など非電化エリアへの高速光通信の提供といった応用が期待されます。今回の研究では一般的な通信用光ファイバーと同じ直径でありながら内部に4本のコアを有するマルチ光ファイバーを使用した。コア数が多い MCF を使うことで光ファイバー1本の単位断面積あたりの供給電力を最大化、 14km 伝送後に約 1W の電力を得られた。これによって電源がない遠隔地の光通信装置を駆動でき通信を確保できるようになる。 MCF のマルチコア光ファイバー、略して MCF ですね、 MCF の4本のコアを独立して使用でき、2の E のコアを供給給電用か通信用、あるいはその双方に割り当てられる。実験では光供給量が最大になるよう4コアすべてに、波長1550ナノメートルの供給用光源ですねを入力、その上で2コアを使い1本に波長1310ナノメートルの上り信号を、 もう一方に下り信号を割り当てることで上り下りの双方向通信が行える。電源供給が困難なエリアで光通信装置を駆動できるよう一本の光ファイバーで通信と給電を行う技術は以前から研究されてきた。しかし従来技術では光ファイバーの入力光強度限界より10キロ以上離れた場所にある光通信装置の駆動に必要な電力を供給することが難しかった。同研究グループは今後について同技術は河川山間部などの非電力化地域や電化困難エリアでの給電のほか災害時の電源回復困難地域での電力確保などへの活用が期待できる。今後も光給電能力のさらなる改善に向けて産学連携による研究開発を推進し多様な IoT 機器と連携したセンシングネットワークの実現を目指すと述べました。はい、ということで、まあそうですね、通信ケーブルで電力をまで渡しちゃった方が楽なんでやりたいっていうのは、まあ一定の需要がありまして、LANケーブルとかでも同じような話はあったりするんですけども、まあそれの光ケーブル版ですと。で、LANケーブルは電気信号なので、まあ比較的分かりやすいんですけども、光ケーブルは、一旦光にするんで、そこからまた電気変換するのが結構大変なところがありましたというのを、まあ今回 1W なんで、まあこれがどの程度使えるのかっていうのが私はちょっと個人的には分かんないんですけど、正直な話、まあ使える電力、まあオーダー、ある一定の敷地のオーダーを超えることができたという報告になります。はい、
いやまず10キロ先にこの技術で電力伝送ができるっていうだけで、まあ本当に素晴らしい成果だと思うので、めっちゃいいと思うって聞いてましたね。で、飽和限界がまああるんで、まあ実際この 1W っていう壁をさらに超えるのはまた難しいんだろうなとは思うんですけど、まあそれでもまあその必要性が注目されればされるほどここを超えるための研究も進むと思うんで、いいんじゃないでしょうかって感じですね。1ワットはちょっと考え方が難しいですけど、そうですね、一般的にその無電源地域にもともとあったインフラを動かすための電力伝送には使えないと思うので、こんだけ小さいと。なのでどういう使い方をこの電力を使ってやってあげるのがいいのか、ちょっと難しいですね。
まあそうですね、なんかこう個人的には観測装置とかなのかなという気はしていましたけど、
私の個人的には、まあ、あの役場間との通信とかで、はい、その自治体が最低限他の自治体と協力して現状把握とか情報を送ったりしなきゃいけないっていうところに使う冗長インフラとしての機能を期待するのかなと思ってました。
まあ確かに、
まあ、この光ファイバー、まあ、数本引いて電力回せるのか分かんないですけど、でいざという時にこの伝送網を使って最低限、こういう状態ですっていうのだけ伝えたりとか、こういうヘルプをお願いしたいですっていう現場からの発信を、そのシームレスに現場システムを使ってやれる状態、停電とかによって役場の電力とかが完全に失われてたりするとなかなか大変だと思うんで、そこにはまだ電源系のバックアップがあるから別にいらないのかな。
なんか個人的にはそんな気がしていて、人が手を、介入できるような状況だったら正直発電機を持ってきた方が早いし、人が活動するのに電力が必要なので、
な、ね、確かに、
なんか別の方法を取りそうな気がするんですよね。なのでどちらかというと、そもそも人が行くのが辛いようなところ、
はいはいはい、
なのかなという気はしてはいるんですけれども、なんだろう、そういう場所に、でもそうか、そういう場所ならありなのか。いや、あの別に電力線パラで送ればいいじゃんと思ってたんですけど、よく考えると、その、抵抗損失があるので低圧だと ちょっとなみたいなのがあるのかもしれないですね。10km 先とか。
そうですね、
うん、でそういうところに対して光ファイバー1本だけをそう、することで、まあ、工事も楽だしメンテも楽だしな状況になり得るのかな、うん、もしかすると。
そうね、なんかめっちゃいろんな使い方ありそうなんだけど、なんかこういうインフラ系に関わってなさすぎて全然発想が広がらないけど、例えばあの地下の光ファイバーを通すときに停電で光ファイバーケーブルというかそのライン自体の検査する湿度器とか、
うん、
なんか、まあ、そういった、測定器を動かすための電力として使うとか、海底ケーブル用に何か給電したいものがあるのかとか、船から何か物を下ろした時の先につながっているユニットの給電に使えるのかとか、なんかいろいろ考えはするんですけど、なんかどれもピンとこないな。
うん、まあそうですね。うん、まあ今言ってた中だと、そう、海底ケーブルはちょっと思ってたんですけど、ただ、うん、海底ケーブル言ってないんですよ。
言ってないね。
でおそらく海底ケーブルってなんかめちゃくちゃコストかけて、電力を伝達してるんじゃないの。あ、伝達してるって言っておかしいのか、なんかリピーターみたいなのが間に入ってた気がするので。
あ、そうですよね、そう
そう、そういう技術の方向で賄ってるから何度かなってんのかなっていう気がしています。はいは
いはいはい、まあね、1ワットでできることじゃないしね、どっちにせよそれは、うん、
なのでどちらかっていうと、うーん、まあ確かにさっき言ってた後半方向かなという感じで、ただ10キロ10キロ行ってますけど、この記事中にある表じゃないな、うん、図だなが、うん、X 軸が伝送距離で Y 軸が伝送速度なんですよね、
うんうん、
ということを考えるとめちゃくちゃ伝送速度が速い距離だったら100メートルぐらいでも欲しいみたいな需要があるのかもしれない、
うん
うん、ってことを考えると、なんだろう、なんかこう
監視カメラ系か 4K カメラその伝送で、でも 4K カメラ動かすのに電力1ワットで足りないよな、
うん、
5ワットくらいがいるせめて、
うん、
まあでも 5W やったら全然技術ブレイクスルーでありえるか、
うん、という感じで、まあ距離が短くてそれなりの電力が欲しくてみたいな状況と、あ、高速通信ができる要件、
うん
うん、っていうのだったらありかもしらんけど、うん、
そうね、そうね、
まあ、メタル配線とのうんあれになりますね、トレードオフになると思うんで、うんうん、
そうね、だから最初の方に東電さんが言ってたあの POE がすでにイーサネットとしてあると思うんですけど、はいはい、それの上位互換としての役割を考える方がなんか合う気がしてきました。
あ、LANケーブルの置き換えとしての光ファイバー、うんうん、
あ、そうそうそう、うん、
あ、まあ確かにあのデイジーチェーンみたいなことをしようと思ったらこんだけの待機が必要とかはあるかもしれんな。あ、でも電力が足らんか、
でも POE のやつも結局 POE のそのLANケーブル1本でできますよっていう用途のメインって今カメラじゃないですか、
はいはいはい、
監視カメラとか、
はい、いっぱいつけるからねって、そういうこと簡単にしたいねっていうところね。
そう、はい、で情報がいろんなところに点在してるけど集約して一気にまとめてあげたいけど、うん、そのセンシング自体がどんどん高度化するにつれてデータ量が増えてるから通信速度も確保しなきゃいけないっていうんで、うん、POE だったと思ってて、うん、じゃあそれが、まあ、どっかで飽和するんだったらその先にあるのはやっぱり光ケーブルの POE みたいな世界になってくるのかなっていう気はしましたけどね、
うん、まあそうですね、確かに。まあ、でそこに向けて、まあ、これが例えば1桁上がれば、まあ、 結構実用的にはなるのかなって気はするので、うん、
10W になったらやもうめちゃくちゃ有用っすよ。
有用っすよね。だって USB が何ワットでしたっけって感じですもんね、うん、
5V 1アンペアじゃない
5ワット
？5ワットでしょ。
ああ、2.0 だとそうか、うん、
そう、まあ、十分です
ね、はい、うん、ああそれで5ワットなのね。なるほど。
ああ、うん、そうそうそうそう、うん、それもあるし、5ワットくらいあるとね、多分そこからなんかさらに無線機器の瞬間ピークとかあっても落ちないくらいの維持ができるんじゃないかな。
ああなるほど。
電気
確かに確かに 5V 1 a あれば結構いろいろできそうですね、
うん、1W だと 1.5V 系の機器で 750mA とか、
うん、ちょっとあの何コア系はいいとして電装系に電力を渡したときにいろいろめんどくさそうですね。1.2 が重
そうだ。光ファイバーってあれあの送り返す用のユニットにの電力結構食いますよね多分。
あ食うんじゃない、うん、
あの
ちょっと詳しく知らないですけど、
うん、普通に考えたら食いそうだからこの 1W の使い道ってあんまり難しいというかその 1W を使って自分のやりたいこと全部やっちゃうと一方的にデータを送られ続けるだけで返せないよね。
うん、
あら、まあそういう用途っていうのもちょっと考えた方がいいのか、なんか送りつける用というか、うん、でもそれに光ファイバー使うのもなんか高すぎるな、うん、難しい。
まあまあまあまあ、光ファイバー使うのが高すぎるっていうのは技術革新があればもしかしたらうまくいくかもしれないんでね。
ああ、そうかそうか、そうですね、はい、それはそう。まあ
そうなった時用にこれが使えるっていうところ、まあ一桁上がって。うんうん、値段が一桁下がれば、うん、家庭内容配線も全部これになるかもしれへんし、
ああ、うん、全然いいよね、うん、うん、そうね、家庭内コンセントに USB 付きのユニット出してきているところも増えてるから、
うん、
まあ、そういう簡単な電力用には全然いける。はい
はい、そんな感じでまあ入れると考えるとあるんじゃないでしょうかという紹介でした。はい
はい、じゃあ次その方です。30タスクで GPT-4 を圧倒的に上回るコンパクトなモデル MassGLM が登場、やはりステップバイステップが重要ということで AIDB さんの記事です。 MassGLM という新たなモデルが登場しました。このモデルは特別に剥製されたドリルとステップバイステップ戦略を採用することで算術タスクにおいて GPT-4 を圧倒的に上回る性能を示しています。アプローチとしては複雑な算術問題を解決する際に問題をいくつかのステップに分解しそれぞれのステップを逐次的に解決するという方法を採用しています。 LLM と算術タスクの関係として LLM の登場は自然言語処理の算術タスクへの適用可能性を探る研究の火付け役となりました。しかしこれまでの LLM、 特に GPT-4 や ChatGPT は数学的な問題解決、特に算術タスクと数学の単語の問題において挑戦が残されていました。特に8桁を超える数の乗算や小数や分数を含む操作に関する複雑な算術操作を正確に実行することに関連する問題で顕著でした。まあ実際に GPT に4桁足す4桁の計算をさせても間違うことがあるくらいにはだいぶ弱いです。で、過去の研究では LLM の算術能力は主に基本的な算術操作、特に加算や減算に焦点を当てて評価されてきました。一方で2桁の乗算の領域に焦点を当てた評価も行われています。さらにいくつかの研究では LLM が数学の単語にもの問題に直面した際に算術操作で間違いを犯すことが明らかにされています。本研究は LLM の数学的推論能力を評価することに焦点を当てており、算術操作と数学の単語の問題の両方を包括しています。特に複雑な算術操作を実行する LLM の能力に焦点を当てています。この研究は LLM が多桁の数、小数、分数を含む複雑な算術操作を正確に実行する能力の獲得に挑戦しています。ということで、まあ、数学に特化した MassGLM、従来の LLM と同じような入力フォーマットでかつ、算術に強いモデルっていうのが登場してきました。でこれは結構大きな話で、 今はそのモデルといえばチャット GPT のベースになっている GPT-4 が一番賢く、まあ、似たようなレベルのもの他のものっていうのも出てきてはいるけど、どのモデルも GPT が同じ得意分野のところで、どこまでついてきてるのか GPT-3 相当なのかみたいな話の評価が多くて、ベンチマークとしても、まあ、そういうベンチマークが数多くありました。一方で、まあ、ここさっき言った通り、算術能力というのはもうないとして、まあ、誰も見向きもしてない、まあ、見向きしてる人はもちろんいたとは思うんですけど、新しいモデルとしてはなかなか登場してきてなかったっていった中で、このマス GLM はそこに特化したモデルとして出てきました。で、こういうことが起き始めると顕著に発生するのが、ユーザーはあるユーザーの入力に対して最適なモデルに判断してもらいたいという需要が出てきますと、GPT に判断してもらいたいことと、MassGLM に判断してもらいたいことっていうのが、それぞれ別の別に存在してくることになるので、今後、こういった生成 AI を活用したアプリケーションにおいては、どういったユーザーのニーズがあるのかっていうのを、まず GPT-4 さんに聞いて、その結果からこういうモデルに食わした方がいいっていう判断ロジックを持って、また別のモデルに聞き直して、で答えを得ると。で、今回 MassGLM を使うにあたって数学の問題を分割して1個ずつ解かせるとよかったという結果が得られているので、これは他の LLM を使う上でも同じようになるでしょうと。つまりさっきのGPT-4 にどういう問題かをまず考えさせて、で、この得意なやつにも投げるっていうところがあるんですけど、その得意なやつに投げるっていう段にですね、問題を分割してから得意なやつに投げる、で、それぞれの部分部分の問題解決結果を組み合わせて、最終的な答えを作るっていったような、そういった、モデルと、アプリケーションの複雑なやり取りっていうのが、まあ、今後は登場してきて、今後そういった部分をラップアップするようなモデルが、まあ、モデルじゃないか、ライブラリー、アプリケーションライブラリーみたいなのが登場するだろうっていうことを、まあ、強く示唆させるような、まあ、そういったものが登場してきたなというのが思うところです。はい
はい、うん、まあかなり性能が良くなってね、そこの点については素直にいいんじゃないでしょうかという感じですね。2ビリオンのモデルで、GPT-4 がアキュラシーが 20% に対してこいつは 80-90% ぐらいいってるんで、うんうん、まあ、9割方正解するという意味ではかなりすごいですねという、まあ、お話にはなると思いますと、うん、
はい。
で、ただちょっと聞いてて思ったのが、LLM で何でも解決しなくてもよくねと思ってたんですけど、そこら辺どうなんでしょうかというのは、
まさにその辺はその通りで、
はい、
ここでそのマス GLM で数学が得意になったので、大規模な数学データセット、例えば統計情報だったりとか、まあ、そういったものも容易に扱えるようになりますよみたいな売り文句が書いてあるんですけど、そういう統計情報を扱うんだったら統計情報を賢く解けるデータベースっていうものが古くから世の中にはありましてですねという話があって、そんな LLM を介してそのデータにアクセスするくらいだったら、一旦データベースが解釈してくれた統計情報を AI に食わせて、別に算術を AI っていうか LLM の仕事にしなくてもいいのではというのが、まあ現状の一般常識ではあります。
うん、そうですね。はい。まあただなんていうんですかね、一般常識なので、現状はそうですよっていうのはそうなので、まあ実やっぱそうですねと思うんですけど、まあまあまあまあ、未来を想定すると。何でもできるようになればそれさえポンと置けばいい、その算術用モデルというか、なんだ、API というかアセットというかを載せなくていいという意味では、まあ楽にはなるのかもしれんけどなという、未来はありますけど、まあまあ
結局その辺って、うん、私の理解だと LLM もぶっちゃけ一緒で、 例えばユーザーの入力に対してある決まった明確な仕事をできるようにしたいっていうことがゴールにあった場合、それってユーザーの入力をある程度絞り込んであげて決まったパターニングで入力させるっていうふうにアプリケーションを構築し、そのパターニングに合った、処理ロジックを組むっていう従来のプログラミングに寄せていけば寄せていくほど精度が上がって確実なものになるんですよね。
はい。
でそっちの方が世の中の技術としても洗練されてるし、そういうことがしやすいようないろんなプラットフォーム、 FAQ 用のチャットボット機能サービスだったりとか、まあそういったものがすでにあるわけですよ。
はいはい、
はい、でもじゃあなんでその似たようなことを LLM にやらせてるのというと、そこのパターニングで絞ると結局そのパターンのことしかできないっていうユーザーの自由度が下がることと、そのパターンマッチングの組み合わせパターンっていうのが比較的多く、それの開発コストっていうのがバカにならないから、まあ、LLM に置換して8割方の成功率でも、結果的にその価値を届ける速度っていう点で大きく勝るので良いとされてるから今 LLM が流行ってるっていう理解なので、まあ、さっきのデータベースの話も結局データベースに対して賢く使える人だったりとか、データベースに正しくデータを入れ続けられるようなそういう賢い運用というか、そういうエンジニア付きの運用がないと、ま、できないことだったりするので、まあ、その辺をラップアップできる LLM、 今回のマス GLM などが登場してきて、業界全体としてその辺の開発コストを下げられるんであれば、まあ悪くはないのかなっていう感じ。
あー、まあ聞いてて分かりました、うん、まあそうですね、最終的な私のスタンスとしてはやっぱり実計算は、うん、その計算機能に任せればいいと思うけど、その計算式をまず人間が正しく伝えられてるかっていうところが怪しかったりするとは思うんですよね。
そうですそうです、
うん、でそうなった時に、バカ正直に電卓を叩いて正しい答えが出ないけどなんか数字が出たからとりあえずこれでいいやってなる可能性がまあ多大にありますので、うん
うん、
そういうことを考えると LLM 側で、その数式を解釈するという能力をまあ持たせておいた方が良い、
うん
うん、なというところですね。で数式を解釈して人間が希望する期待するものを、正しく計算できるようにコンバートする、
うんうん、
というところまではまあ確かに機能があった方がいいって考えると、こういう、100% までいかんくてもその、数字、うん、なんだろう、数字を解釈する能力、うんうん、というのは持っていた方がいいっていう気がしてきましたね。はい、
そうですね、本当にその辺はすごい今重要なポイントだなと思って聞いてたんですけど、統計の情報だと特によくあると思うんですが、例えば日本全国の各県の降水率っていうものを推し量りましょうと言って、
はい、
1年間の平均降水率みたいなのを平均値で出すっていうことをやった時に意味ある比較ができるのかっていうのってだいぶ難しいじゃないですか
、はい、
雪の事情だったり台風の事情だったりっていう地域特性差が外れ値としてありすぎて、なんか雨のことを知りたいのか何なのかわからんみたいな話になる、
うん、
ですけど、単純にそのデータベースにクエリを投げるっていうのは結局そのレベルのことで、とりあえず平均値出しました以上でしかないので、それに対して LLM とかでまあこういう条件の時にこういうことをしたいんだけどっていう目的を話して、解釈が進めば、まあ、その辺こういうデータが取れたけど外れ値がこんなのがありますっていう情報を追加で出せたりとか、本来の目的を踏まえてあのクエリ結果っていうのを返してこれる可能性も出てくるので、まあいいところ悪いところっていうのはあるんだろうなと思いましたね。
うん、そうですね、うん、うんうん、まあなんか話してて自分の中では納得がいた感じがしますけど、はい、
はい、
そういうところで、まあ、今後もこういうのは、はい
はい、出てくると思うんで要注目って感じです。
はい、
はい、
はい、では最後私の方から、これスーモさんの記事になります。一般向け 3D プリンター住宅水回り完備550万円で販売開始、44時間30分で成功。シニアに大人気の理由は50平米 1LDDK 世帯向け、セレンディックス50でいいんですかねこれ、うん、という名前のものです。球体の 3D プリンター住宅セレンディックス、スフィアモデルが話題になっているセレンディックス社がついに夫婦向け一般住宅となる 3D プリンター住宅セレンディックス50開発コード富士坪モデルを開始させた。2023年8月末から6棟限定で販売を開始している。つい先日商用日本第1号の完成を伝えたばかりだが、いよいよ 3D プリンターの家に住める時代が現実のものになりつつある。今回はセレンディックス代表取締役の小間さんのインタビューに加え、セレンディックス50が作られた愛知県と、小牧市にある住宅施工会社百年住宅小牧牧場の現場から実物をレポートするというところが始まっています。ちょっと長いんで要点を書いてしまいますけど、このセレンディックスシリーズは、タイトルにあった通り壁を 3D プリンターで作っています。で、結構まあちょいちょい紹介してたんですけど、こいつの面白いところは工場で壁を作るのをで持っていくというところをやってる感じですね。まあ今の普通の住宅でも結構こういう施工方法、現地での施工時間を小さくするため最小化するためそういう施工方法はあるんですけど、うん、こいつもそうやっていて、3D プリンターで工場で壁を作ってそれをユニット状態で持っていくという感じで、まあ、なので、天候にも左右されることなく、かつその、壁を 3D プリンターで自由自在に設計できるので、まあ、自由度の高い、まあ、自由度の高いというか、まあ、施工時間の短い、うんうん、家が完成するというところがまあ特徴なのかなというところですね。で、壁は結構その生コンクリートが固まったみたいな形状なんですけども、結構断熱性能とかも十分あって、厳しい日本より厳しいヨーロッパの住宅基準をクリアした断熱性能などが、搭載されていますというのはおかしいですね、実装されているんで、まあ、そこら辺も、まあ、その一定性能を持っているというところまで信頼できるのかなというところはありますね、はい。で、あとはそうですね、窓とか屋根とかはまあちょっと特殊な形状をしていて、窓は、窓ガラス、あのアルミサッシの窓ガラスをそのままはめ込めるようになっていたり、屋根は結構ちょっと木造っぽい感じ、木造の骨組みみたいなののところに、そのコンクリを塗ってまあタイル状にしたものという感じでガポッとはめる感じみたいな感じで作ることができるそうです。ここら辺も適材適所になっていて、まあそれなりに自由度が高そうなので良いのかなというイメージですね、はい。で、現状はまあさっき言ってた6棟を建てるということで、実際使ってみてどうかっていうのはまあ言ってみればまだまだその市場の反応は返ってきてない状態なので、そこを確かめつつ、まあ、今後の開発につなげていくということが書かれていますということですね、はい、
はい。まあ、基本的には前も話した通り面白いなと思っていて、ぜひぜひ頑張ってもらいたいんですけど、まあ、実際に家の敷地に置かれている写真を見るとですね、ちょっと難しいなというか思ったよりなんか刺さりそうにないなと思ってるポイントが1個あって、
はい、
そのせっかく 3D プリンターでいいモデル、面白い形、面白い家だなって思わせられるような形状が作れるんですけど、その、まあ、どうしても基礎の上に作ったりとか、まあ、そういった関係上、土地の形とは全く不揃いな感じで、ベタなって言ったらあれですねなんか非常にプレーンな基礎の上にポンと乗っかってるみたいな感じになって、その上のデザインが映えないって感じになっちゃうのが意外と作ってみたら惜しいって感じになりそうだなと思ってて、なんかそこを乗り越えられるいい施策ないのかなっていうのを聞きながら考えてました。
はい、この基礎はね正直多分お値段との兼ね合いなのかなっていう気がしています。
あ、はいはいはい、
セレンディックス10っていうそのプロトタイプって言ったらあれなのかな、主要モデル1号機は結構こだわりの形状みたいな形をしてるんですよね。なんか多角形の卵型みたいな、ねうん、まあなんで、壁は結構自由度は、まあ、高くできるはできるんですけど、居住性との兼ね合いがあって、まあそこはまあ購入者の要望に合わせる形なのかなという感じはありますけど、うん、まあ結局、そのポンって地面に置く関係上、地面は多分コンクリのベタである必要があって
はいはい、はい、
そこもその多分金かければ、この外形に合わせた、
うん
うん、基礎にできるのかもしれないんですけど、
うん
まあ、今のところ四角で切るわみたいな感じなんでしょうねという雰囲気がありますかねとは思ってますね、はい、
そう個人的になんですけど、値段帯的にそのまあ一般的な家からすると非常に安いじゃないですか、550万で、
うんうん、
なので半分壊すつもりでデコレーションしまくるというか、遊び倒す、家を使い潰すくらいの気持ちで購入される人もいるんだろうなと思ってて、そうすると壁面のデコボコが多分めんどくさいというか、まあ、3D プリンター上しょうがないんですけど、
はいはい、
あなんか絵飾るにしたりとか、アートをしたりスプレー缶でなんか描いたりとか、まあ、なんかいろいろしたくなった時にあのベタっとしてる面の方がいいなと思ってて、そういうなんか、出来上がった家を遊び倒すための仕掛けみたいなのがあるといいなって思ってましたが、
うん、
実際これってピンとか刺さるんですかね、壁刺さんないよね多分ね、
コンクリだからね、ピンとかじゃなくてあれじゃない、食い打ち込む系じゃない、
あそうだよね、
うん、まあでもなんだろう、
うん、
加工再加工性はまあそれなりにあるんじゃないかな、壁紙とかは貼りづらいかもしれへんけど、逆にゴリゴリそのコンクリ打ちっぱなしを加工するみたいなのできるでしょうから、う
ん、はいはいはい、
まあ遊び倒すという意味ではいろいろ遊んでも、なんて言うんでしょうね、損感がない
うんうん、うん
うん、構造にはなってるんじゃないかなというのはいいかなと思いますね、はい、
そうですね、まあ、本当にメインの住居にする人はぶっちゃけいないと思ってるので、なんかそういう遊び心をどれだけ広がったデザインでいろんなそのコンセプトモデルみたいなのを出していけるかが今後のポイントになりそうだなと思いました。
うん、そうですね、うん、メインの住居という点に関しては私もそうだと思ってて、ちょっとよっぽど既得な人じゃないとやっぱ使ってみると結構今までの住居と違って使い勝手が悪いところがあると思うんですよね、はい、
まあ水回りは特にそうでしょうね、
うん、でしょうね、というところ
キッチンとか、
はい、
キッチンの床面とかね、うん、
まあ、ただ、やっぱりそのプレハブとかよりは断然、うん、壁の性能はいいと思っていて、
そうだね、
うん、期待するのはそこかなと思ってますね、はい、なんか簡易的なお店とか、あとは、仮設住宅的なやつとか、まあ、これ昔も話しましたけど、うん、
はいはいはい、
そういうところで現状よりより、その快適性の高い空間を作るということには結構、うん、メリットがあるというか期待できるという、うん、思っているので、うん
うん、
そういうところで使ってくれたら結構流行るんじゃないのかなというところが期待されますね、はい、
そうですね、まあ個人的には早くこれ宇宙空間でね 3D プリンティングしてもらって月面にこれがポンと乗っかるのを期待はしてるんですけど
はい、まあレゴリス使ったやつは基礎研究はされてはいるんで、まあいつやるかなという感じはありますけ
ど
はい
はい、
はい、
まあ、これもねちょっと使う人が増えてきたりこんな風にやってみたっていうニュースが出てきそうなんで、そこをちょっと楽しみにしようかなと、
はい、というところですね、はい、以上になります。
はい、じゃあ今日はこんなもんですかね、
はい、ではお疲れ様でした。
はい、お疲れさんでした。